聖書を読み出します。ヨハネによる福音書15章26節から16章の15節まで。ヨハネによる福音書15章26節から16章15節までをお読み出します。私が父の身元からあなたに使わそうとしている助け主、すなわち父の身元から来る真理の御霊が下るとき、それは私について証をするであろう。あなた方も初めから私と一緒にいたのであるから証をするのである。私がこれらのことを語ったのはあなた方がつまずくことのないためである。人々はあなた方を街道から追い出すであろう。さらにあなた方を殺す者が皆それによって自分たちは神に仕えているのだと思う時が来るであろう。彼らがそのようなことをするのは父をも私をも知らないからである。私があなた方にこれらのことを言ったのは、彼らの時が来た場合、私が彼らについて言ったことを思い起こさせるためである。これらのことを初めから言わなかったのは、私があなた方と一緒にいたからである。けれども今私は、私を使わされた方のところに行こうとしている。しかし、あなた方のうち誰もどこへ行くのかと尋ねるものはない。かえって私がこれらのことを言ったために、あなた方の心は憂いで満たされている。しかし私は本当のことをあなた方に言うが、私が去っていくことはあなた方の益になるのだ。私が去っていかなければ、あなた方のところに助け主は来ないであろう。もし行けば、それをあなた方に使わそう。それが来たら罪と義と裁きとについて、世の人の目を開くであろう。罪についてと言ったのは、彼らが私を信じないからである。義についてと言ったのは、私が父の身元に行き、あなた方はもはや私を見なくなるからである。裁きについてと言ったのは、この世の君が裁かれるからである。私にはあなた方に言うべきことがまだ多くあるが、あなた方は今はそれに耐えられない。けれども真理の御霊が来るときには、あなた方をあらゆる真理に導いてくれるであろう。それは自分から語るのではなく、その聞くところを語り、来たるべきことをあなた方に知らせるであろう。御霊は私に栄光を得させるであろう。私のものを受けて、それをあなた方に知らせるからである。父がお持ちになっているものは皆私のものである。御霊は私のものを受けて、それをあなた方に知らせるのだと私が言ったのはそのためである。ヨハネによる福音書16章に入りました。聖霊が使わされること、また聖霊の働きについて語られています。この16章、初めのところを読んだわけですけれども、ここにも情報が多く、また次週ペンテコステを迎えるということですから、この前半の部分ですけれども、2回に分けて、特にこの度は16章の11節までのところを味わい、聖霊について語られた主の御言葉を思い巡らしていこうと願っております。さて、私たちにとって聖霊とはどのようなお方でありましょうか。慰め主、助け主、弁護者だとこう聞いております。人によって、様々な聖霊体験があるとは思いますが、このヨハネによる福音書においても、すべてのことについて教え、思い起こさせる霊であるとイエス様が紹介してくださいました。3章のニコデモですね、夜中にイエス様に会いに来たニコデモには、誰でも水と霊によって生まれなければ神の国に入ることはできないと、水と霊によって生まれなければ聖霊によって新しく生まれるということを教えてくださいました。そして4章サマリアの女性に、向けては、霊と誠によって父を礼拝する時が来る。霊と誠によって父を礼拝する時が来るという、働きについて、教えて、おられました。大事なところなので、ヨハネによる福音書の7章の37節を読んでみたいと思います。ヨハネによる福音書の7章の37節。祭りの終わりの大事な日にイエスは立って叫んで言われた。誰でも乾くものは私のところに来て飲むがよい。私を信じる者は聖書に書いてある通り、その腹から生ける水が 川となって流れ出るであろう。39節、これはイエスを信じる人々が受けようとしている御霊を指して言われたのである。すなわちイエスはまだ栄光を受けておられなかったので、御霊がまだ下っていなかったのである。と、御霊を指してこう言われていたってですね。で、私たちは信じるものとなった私たちは聖霊によって生かされるもの、聖霊によって生きるものに変えられているんですね。すでに生き方が変えられている。イエス様が父なる神様の身元に行かれて、そこから使わされる聖霊なる神によって生きるものと変えられた私たち、生かされている私たち、この聖霊なる神様をより詳しく、より親しく交わらせていただけるように、御言葉に心を向けていきたいと思います。私が去っていくことはあなた方の益になると、私が去っていくことはあなた方の益になるという題で、二つのポイントで味わってまいります。一つ目、去っていかなければあなた方のところに助け主は来ないって言われたんですね。これは7節の後半のところですね。私が去っていかなければあなた方のところに助け主は来ないであろうと、もし行けばそれをあなた方に使わそうとイエス様がこう言ってくださいました。15章の26、27節と4、ここから読み始めたわけですけれども、イエス様の言葉によると、助け主、真理の御霊がイエス様を明かしなさると、証言なさると。で、この聖霊なる神様の働きによって、弟子たちもついで、明かしをする、イエス様のことの証言者となっていく。けれども、イエス様が去っていくということは、というのが16章に記されていくわけですね。イエス様が去っていく、それに伴って、16章の2節、人々はあなた方を街道から追い出すであろう、さらにあなた方を殺す者が皆、それによって殺すことによって、イエスにつく者を殺すことによって自分たちは神に仕えているのだと思う時が来るであろうと、こういうことを言うわけですね。イエス様なんでそのために、イエス様が離れていくからそういうことが起こるんじゃないんですか、ということですよね。使徒の働き、使徒行伝を読んでいきますと、キリストを救い主と信じる者になって最初の殉教者が起こります。ステパノという人。ステパノの死はイエス様の十字架を思い起こさせますよね。証言したから殺されてしまう。あの悲劇が、イエス様の悲劇がまた起こったか、ということですね。その理由が、3節に書いてあるわけですね。彼らがそのようなことをするのは父をも私をも知らないからである、父をも私をも知らないからである、とこう言われていました。イエス様はそのようなことが起こるのもご存知だからこそ、あらかじめ、弟子たちに言われたわけですよね。そしてこれらのことを初めから言わなかったのは、4節の後半になりますかね。4節の後半、イエス様があなた方と一緒にいたか、初めから言わなかったのは、これ、ごめんなさいね。4節の初めのところ。私があなた方にこれらのことを言ったのは、そうですね。これが後半のところですね。ごめんなさい。初めから言わなかったのはイエス様が、あなた方と弟子たちと一緒にいたからと。一緒にいるうちはイエス様が盾となってくださっていたからですね。イエス様は5節、今もその時ご自分を使わされた方のところに行こうとしていると、十字架による死を見据えた言葉ですよね。かつてイエス様が十字架の死と復活について話し始めた時、弟子たちは不思議に思ったり、イエス様のことをいさめたりしました。そばで仕えていた弟子たちからすれば、今現在活躍中のイエス様の口からそのような後ろ向きの言葉が出てくるのは残念なことだったかもしれません。で、さらにこの場面で明かされた事実が大きすぎたのでしょうか。五節でこういうふうに言われてました。けれども、今私は、私を使わされた方のところに行こうとしている。しかしあなた方のうち誰もどこへ行くのかと尋ねるものがないと。六節、帰って憂いに満たされている。尋ねなかったことに関して、尋ねなかったことに関して、イエス様の言葉を無視したり、もしくは無関心 から出ていることではないと思いますよね。あまりに驚いて心に痛みを伴うほどの悲しみに満たされていた、憂いに満たされていたと思いたいですね。まあ、あまりにびっくりしてしまったということです。イエス様が弟子たちを離れ、どこへ行かれるのか、これは本当に大事なことなんですね。本当だったらは、もう一度尋ねてほしいところであったということですね。で、7節、こういうふうに言われているんです。しかし私は本当のことをあなた方に言うが、私が去っていくことはあなた方の益となるのだ。益となるんだ。これは本当のことである。ってこういうわけですよね。脅かさないでくださいよ、イエス様。ね、あなたがいなくなったら私たちはどうすればいいんでしょうか。私が去っていくことはあなた方の益となるんだ。どこへ行くのかと言いますならば、15章の終わりのところ26節をにもう一回目を向けてみますと、私が父の身元からあなた方に使わそうとしている助け主ということですよね。父の身元から使わそうとしている助け主。14章を少し振り返って読んでみますと、14章の16節というところでも、私は父にお願いしよう。そうすれば父は別に助け主を送っていつまでもあなた方と共におらせてくださるであろうと。私は父にお願いしようと。イエス様が天の父なる神様のもとに置かれて、天の父なる神様にお願いしてくださって、そしてイエス様を救い主と信じる者たちに聖霊が下るわけです。神様の平安、神様の慰めというのはそのようにしてやってくるわけですよね。イエス様の十字架の犠牲と死によらなければ、聖霊なる神様は使わされてこない、送られてこない。私たちの罪の身代わりとなって死んでくださり、また約束の通りによみがえらされ、天に昇られるからそのことが起ころうとしていると。私たちの目にマイナスに映る出来事を通してですけれども、究極の良いこと、私たちの信仰の歩みに欠かせない、今も生きておられ、また人格を持っておられる方を送ってくださるという約束をしてくださいました。私が去っていかなければあなた方のところに助け主は来ないであろう。もし行けば、それをあなた方に使わそう。ですね。二つ目のポイント。それが来たら罪と義と裁きについて世の人の目を開くであろう。それが来たら罪と義と裁きについて世の人の目を開くであろう。こう言われたんですね。口語訳では、世の人の目を開くとこう訳されました。実はこれは柔らかで前向きな訳し方なんですね。ギリシャ語を当たってみますと最初に出てくる訳は咎めるであるとか、非難する、叱るという、世の人を叱る、こういう意味なんですね。二つ目に出てくるのが、誤りを認めさせる。世の人の目の、世の人の誤りを認めさせる、こういう意味なんですね。罪であるとか、義、また裁きについて、世の人の判断が根本的に間違っていたということを明らかにするような、誤りを認めさせるような言葉、世の人の目を開く。ね。で、3番目に明るみに出すようなね、言葉が出てきます。で、新改訳と新共同訳では、世の誤りを明らかにする、もしくはなさるとこう訳されました。では、このところをきちんと受け止めていきたいと思いますが、何のために主は来られたか、何のために主は天と天の父を指し示されたか、何のために主は死なれたか、もしくは蘇られたか。これらのことに目を開かせ、真相に向き合わせるわけですよね。それが来たら罪と義と裁きについて、人の目を、世の人の目を開くであろうと。世の誤りを明らかにするであろう、なさるであろうと。究極の目的は、たとえどんな極悪人であっても、その罪に気づかせ、悔い改めに導き、立ち返らせ、救いに預からせるためですね。救いに預からせるため。もしくはその魂をあがなうための十字架です。私たちがそれまでの神様に背を向けた生き方、罪の生き方に気づいて、その罪を悔い改めて、立ち返らされ、救い主を信じ、救いに預かったのは、すべて聖霊なる神様の働きですよね。どんなものであっても、 どんなものであっても今罪を犯していることにすら気づかないものに気づきを与えて立ち返る機会を与えてくださるほど、このお方は恵みと憐れみに富んでおられるわけですよね。16章の2節で語られていたように、人々は良かれと思って神に仕えていると思って神を喜ばせない、喜ばすことのないことをし続けてきたわけですよね。神に向き合わず、かえって怒りを買うようなことをしてきた。聖霊に触れられていない多くの者は、それが罪であることに気づけないでいた。むしろ、自分たちはいいことをしている。自分の義をひけらかしていた。そのことに気づかせるわけですよね。でもこれは、信じる私たちにとっても、信じなくてもやっていける平気だった時期もありますが、今は信じなければやっていけないと思わせるのは、もう聖霊なる神様の働きによるわけですよね。義についてってこう言われていました。イエス様は十字架の上で神の怒りの罰を受けられた。肉体においては死を経験なさいますが、それは本当に神の義の現れでありまして、どこまでも正しいことを証明なさるためでした。賛美の歌詞にも、神の義と愛の会えるところっていう歌詞が出てくる賛美がありますけれども、神の正しさ、けれども、それを人に受けさせないための愛によってイエス様の十字架がなされています。言ったわけですよね。イエス様は十字架で罰を受けられた。信じる者にはその正しさ、本人は正しくないんですよ。どこまで言っても正しくないんだけれども、イエス様の十字架で流された血を私たちが受け取ることによって、イエス様の血によって私たちは真っ白くされる。こういう不思議なことが起こるわけですよね。また裁きについてこう言われました。裁きについてと言ったのは、この世の君が裁かれるからである。イエス様は私たちの身代わりとなって神の怒りを受けてくださいました。私たちが見捨てられる代わりに、イエス様が父なる神様から見捨てられました。無実のイエス様は神を冒涜したという理由で十字架の上で処刑されました。その死は、イエス様を神の御子、父から使わされた救い主と認めない人々、もしくは十字架につけた、直接つけた人々も含めて、後から自分の罪の大きさに気づかされ、その愚かさのためにイエス様は身代わりとなって死んでくださったんだと、もし信じるならば、救いに預かる、そういった人たちのための死でもあります。つまりイエス様は十字架で死なれましたけれども、それは私たちを買い取る贖いしろとしての死であり、イエス様が打たれた傷、流された血によって究極の救い、許しを成し遂げられたと信じる者に神の怒りが下ることはない。そういった者たち一人一人を罪の滅びから全く救い出してくださったわけですね。本当に敗北したのは、この世の君、この世の支配者であるサタンが裁かれたわけですね。裁きについて。この世の君が裁かれた。もう滅ぼされることが定められているものは、一人でも多く巻き添いにして落とし入れようと企んでおりましたが、イエス様が十字架の上で完全に勝利されたんですね。私たちは目が見えず耳が聞こえないものでしたが、イエス様が天に昇られ父にお願いしてくださったことによって、使わされた聖霊によって、これらのことに気づくものに変えられました。私たちが求める前から常に私たちに近くおられ、また注いでくださり、与えられていたこの恵みに心からの感謝を捧げていきましょう。御言葉を読んでお祈りをいたします。しかし私は本当のことをあなた方に言うが、私が去っていくことはあなた方の益になるのだ。私が去っていかなければあなた方のところに助け主は来ないであろう。もし行けば、それをあなた方に使わそう。天の父なる神様、あなたの皆を心から褒めたたえます。神様、かつてはあなたに背を向けており、あなたから離れ、まるで、この世の支配者のごとく、自分に に与えられている賜物を自分のためにしか使わないような、自分を喜ばせるためにしか使わないような、そのような生き方をしておりました。まるで死んだように生きておりましたけれども、それぞれの人生のある一点で、あなたご自身が私たちに近づいてくださり、私たちに触れてくださり、その、罪に向かって、滅びに向かって、まっすぐに進んでおりましたが、その人生のある一点で気づかせてくださり、あなたに立ち返ることができるようにしてくださっていた、導いてくださっていた。それは私たちが求めたからではなく、あなたが本当に先行的な恵みとして与えてくださっていたことであり、心より感謝をいたします。受けるにふさわしくないものに与えられたこの大いなる恵み、かつては、そのことを聞かされても、きちんと向き合おうとせず、しかし、あなたは本当に忍耐を持って私たちに近づいていてくださいまして、何としてでも滅びに向かわせたくないと、本当に愛と憐れみに富んでおられるあなたご自身が私たちに近く会ってくださいまして、これだけの大きな技をなさってくださったこと、私たちが敵であった時にイエス様は十字架にかかられ、死にて葬られ、黄泉に下ってくださった。これは私たちが神の怒りを被るのではなく、イエス様が身代わりとなって死んでくださったことであると、このことが全くわからないでいましたけれども、わかるように変えられました。また、約束の通りによみがえられました。そのことを信じるならば、私たちもイエス様の復活に継ぎ合わされて、永遠の命、栄光の体を与えられて、永遠の命をいただいて、いよいよ神の子とされ、父なる神様と共に永遠の時間を過ごすことができる、そのような約束まで与えられていることを感謝いたします。聖霊なる神様、どうぞ私たちが本当にこのことを心から感謝して喜んで賛美していくことができますように、あなたが私たちに働きかけ、気づかせてくださり、振り向かせてくださったことを心から喜んでいくことができますように、あなたをより深く知り、また親しく交わっていくことができますように、主をどうぞあなたの技を大胆になさっていただけますようにお願いをいたします。イエス様の尊いお名前でお祈りをいたします。アメン。